皆さんおはようございます。今日もこうして神様の導きによってこう集うことができまして感謝です。はい、で今日はいつもと違ってちょっと長い区間を聖書箇所に引き上げます。これちょっと途中で区切ることがちょっと難しいからです。で、このところはですね、5000人のパンということで、非常によく知られたところです。でこの記事はですね、4つの福音書すべてに載っているわけです。しかもマタイとマルコでは5000人が4000人になって2回出てるんですね。マルコ福音書は非常に簡潔な短い福音書であるにもかかわらず、マルコ福音書はこの5000人のパン、4000人のパン、これを重複するにもかかわらず、あえて2回のしてる。マタイも2回、ルカ1回、ヨハネも1回、6回も載せているような奇跡は福音書の中でもちろんこれだけです。4つの福音書にみんな載ってるっていうのは、これまた少ないわけなんですけども、ですから、この聖霊に導かれて書かれたこの聖書、福音書。よくこれをですね、マタイはこの資料とこの資料を使った。ルカはこれを元にした。マルカも資料を使った。マルカは元の旧資料とかどうこうと、すぐなことをすぐに出されることもありますが、そういうことをいろいろ考える研究という立場からは必要かと思いますが、我々はその研究ではなくて神様からのこの言葉にかけられたメッセージを受けたいわけですね。そういうことでどこの資料どうこうでなくて、その一つ一つまた神様が導かれて書いた人に特にですね、聖霊を与えて書かせた。例えばイエスが復活して40日間も復活していろいろ話をされたと。ところが意外なことに、その40日間に復活したキリストが弟子たちや人々に話されたことをほとんど全部省略して、ただ一つしか使徒言行録に最初に載せてないんですね。それは特別に神様がその使徒言行録の著者にそれらを全部置いてこのことだけを書きなさいと示されたと。聖書の記述はそのようにですね、聖霊に導かれて書かれたという視点がなければですね、いろんな学説とか学者とかそういうことにとらわれよったら、本当に何が現代の私たちに言われているメッセージかわからなくなるわけです。それは50年以上私も聖書をいろんな仲介書とか、またこの言語のギリシャ語ヘブライとかを元にして、多様なものに触れてきましたけれども、結局一番大事なのはこの福音書が聖霊によって神様によって導かれた、これが鳥を使ったその使った城を最も神様が導いた。それとこれを選び出して、ここに最終的にこの福音書にこの形で収めた。前後関係も。それをまた聖霊の導きによってそのようにされたと。それが肝心なんですね。誰が書いた以上に。例えば、創世記、出エジプト記。そういった非常に重要なものを誰が書いたか本当のとかわからない。しかも書いた人が使う用語からしても創世記でも1章と2章の創造の始めの時は相当違っているわけです。あえてそれをですね、両方とも神様の導き、聖霊の導きによって書かれたということで掲載してあるわけです。現代では誰が言った、誰が書いた、誰がしたという誰がっていうことは非常に問題になって、その背後でその誰それを動かした神様、キリスト様のことが全く抜け落ちているっていうことが圧倒的に多いと思うんですね。どうしても 人間賛美になると。それは当然といえば当然ですね。神様がいないと。その人間が生まれつきの天分やら、あるいは努力で、あるいは周囲の人の人間の協力で何かができたんだと。そういうことですから、特にその人の生まれつきが素晴らしいと。もう一緒にそのように、その力を与えたのもまた彼ではないんですね。その努力をしたと。努力をする力もまた彼がいくらそれこそ努力と思ったで、例えば速く走る努力。足が折れたらできないわけですよ。だからもともと子供の時に病気にかかって足悪くしたら、そもそも走ることもできない。本人は努力という以前からですね、別の大きな母親の意思でもなければ、誰の意思でもない、そういうものが働いているわけです。で、そういうご意思をですね、これはもう、良いも悪いも全くの偶然残ってるんだ、運命だ、っていうふうに信じるのか。それをも超えた本当に良きお方がおられるというふうに信じるかは、それぞれの人が選ぶことができる。で、キリスト者っていうのはキリストを使徒する。キリストは最も弱い人、汚れた人、思い罪を犯したところにも来てくださる、そのキリストを使徒する。しかも聖書に言えば神と同じ、聖霊とも同じだと、いろんなところで書かれている。神様とキリスト様と聖霊は本質が一つだっていうことは、人間が作った教義、ドクトリンというものであって、聖書そのものの言葉、神の言葉ですね。つい最近もまた、三位一体というのは人間の教義だ、作ったドクトリン、教義だと、教義にとらわれていると言いますけども、その何とらわれるか、その人は。自分の考えや他の人間の考え、はかない移りよく人間の考えにとらわれて、そういうわけですね。そんな人間を無数に集めても及ばない人間を創造した、そして人間にそういう様々な考えや知能、直感、すべてを与えた神様、キリストの言葉こそ無限に大きいわけです。で、教会で内村ということがまず言われますが、その内村は無限に大きいのが神様、キリストなんですね。これは当たり前のことです。内村にそのような心理感覚、探求力、能力を与えたのは、彼の親でも何でもなく、そのさらに親に与えたのは神様であり、キリストなんですね。神様。聖書にあるように、神様、キリスト様は昔から存在して、この宇宙も作られた。であればですね、いくら内村やないが偉大だとか言っても、全然それは、その神とキリストのことは無限に小さいわけです。でもその無限に小さい、ゼロのようなものに、ですね。あなた方はかつて死んでいたと書いてある。あなた方は全部含まれるわけです。でもそこに神様が神の言葉と聖霊と与えたということで、その人は大きな働きをしたのであるから、その人を褒めるのではなくて、それを与えた神様にいつも私たち向けている。これもまた聖書そのものが絶えず最初から一貫して言っているメッセージです。モーセやアブラハムやダビデを褒めたたえることは決してしないで、それを導いた神様に賛美あれという姿勢で一貫してやる。前から言ってますように、聖書こそは人間賛美をしない唯一の書だと、まあ、そういうことをまず私たちはいつも思っている必要があると思うんですね。で、今日のところイエスはこのガリラヤのところに行かれて山に登った。 ところが6箇所福音書にですね、マタイ、マルコ2回ずつ、ルカとヤハネ1箇所ありますが、この山に登ってこの御神の奇跡をされた、ここだけなんです。ヨハネだけです。山に登って弟子たち、あるいはたくさんの人たちに話した。山に登って弟子たちに話したといえば、これは三条の教え。水軍とか言っても現代の人には何のことかわからないと思いますね。君を垂れる、お塩を垂れるとか言っても、サーモン・ザ・マウントという意味で言いますけれども、メッセージですよね。はっきりしたいようとする内容があると。単なる回収ではないわけです。ですから、これは、ヨハネはいわゆる三条の教えという 何もしてないわけですが、この六女はこのように山に登って、ここでこのような大きな奇跡をなされた、神の技を示された。これはですね、このマタイの山に登って教えられた。そのことを霊的に深いつながりを意識して書かれているということが感じられるところです。そこで、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見ていたと。どこでパンをこんな5000人もの人に買っていってるか、そんなもん売ってるお店があるはずじゃないですよね。現在のような便利なところの5000人分。これは男だけの数ですから、それは当然子供を連れ取った女の人持っただろうと。子供の世話をしなくていい年配の女性の方もおった。全く男だけ女来るなっていうのはなかったんですね。いろんな人が自由に来てた。とすると5000人すまない。5000人、6000人って膨大なもしその数とすればですよ。それだけのパンをどこで買うか、まあ、こっちに現代のような便利なところでも、ちょっと買えないですよね。コンビニみたいな、ごく最近、長い歴史の中では最近できたものがあって、どこでも売ってるようだけれども、ある時に急遽ちょっとパンを買わないといけないと。20個ぐらい買わないといけないと思ってしたら、同じパンはないしですね、なかなか揃わないと。あちこちに店、次々行ったことを思い出しますが。で、そもそもこういうところでですね、初めから、5000人のパンなんてそんなにできるはずがないとか言って、もう読む気がしないと思う、手読まないという人も多いわけですね。特に日本では教会っていうのは、ヨーロッパ諸国やあるいは韓国など、アメリカに比べて非常に少ないから、ちょっと行ってみようと、牧師に聞いてみようかと思ったって、なかなか見つからないし面倒だから行かないからですね、勝手な解釈のままで終わってしまう人が非常に多いと。それで聖書も分かった気になってしまうということなんですね。聖書というのは本当に私もアメリカ、ヨーロッパのギリシャ語の辞書、ヘブライ語の辞書、あれ中華書で詩篇だけでも数千ページになるものに触れて、本当にその長年の2000年にわたって積み重ねてきた聖書、神の言葉に注入注い込まれたエネルギーの膨大さを初めて知ったわけです。で、その点は、英語をですね、言語学校の時によく勉強してあったのが非常に役に立ったということを本当に神様の導きだったと思うわけですが、例えばギリシャ語を学ぼうとしても、今から45年も前では、ただ一つ、ごく簡単なものしかなかった。それは到底足りないから、当然ギリシャ語の人っていうのはもうアメリカやドイツ、アメリカ、イギリス、ヨーロッパの方には分厚いものが、いろんなものが出ておる。なので、それを参照しなければ本当のギリシャ語の意味って分からないということになったわけですね。で、メイメイが少しずつ食べ、少しずつでも200デナリオンのパンでも足りないだろうと言って、こういうところで200デナリっていうのはどのくらいか全く見当つかなかったら、これもまた意味がわからない。そういう意味で、こんなデナリというものはどのくらいなんだろうかっていう、この知識も、これは心の問題じゃなくて単なる知識ですが、知識もここの重要な内容を理解するときには特に不可欠になることがあるわけです。200デナリというのは例えば100円ぐらいだったら、まあ、せいぜい1万、2万。でも足りないでしょうって。そんなこととは違うんですね。1デナリオンっていうのはですね、別のところでイエス様の例えで、ブドウ園に労働者を雇う例えで、1日1デナリの約束という表現があるわけです。1日1デナリ。まあ、今日で言えばおまけに言ってですね、まあ、1日1万円とすると、ここで、200万円あっても足りないだろうと。まあ、そうですね。 例えば、一人パンに200円のパンを買っても5000人ということでするとですね、大変ですね。100万円もなってしまうわけです。ですから女子供も入れたらですね、それは200万でも足りないと。そういうふうに、これが200デナリっていうのは、パン代として途方もないような金額なんだけど、その途方もない金額を持ってきても足りない。ところがですね、ここでとても意外なのが、弟子の一人のペテロの兄弟、アンデレ。ここでですね、アンデレとかフィリポは他のところではほとんど出てこないわけです。いつもペテロやはり、ヤコブ、高い山で登って、キリストがもう最後は近いというところに、その3人だけを呼び出して、神と同じ光り輝く真っ白い存在になったという。そして、もう死んでるはずのモーシェやエリアと話をしていたという、そういう特別な現場にも、ペテロ、ヨハネ、ヤコブという、みんな漁師だったんですね。そんな人を選んで登っていたと。ところがここでは、あえてシモン・ペテロの兄弟、アンデレが、もう一つフィリポが出てくるわけです。これ神様いろんな人をですね、用いられるということ、こういう形でも示そうとしておるわけですが、そのアンデル、ここに大麦のパン5つと魚2匹と持っている少年がいます。けれどもこんなに大勢の人、5000人では何の役も立たん。当たり前ですよね。大麦のパン5つだったら、2、3人で食べたらすぐ終わる。ここでもですね、わざわざ大麦と書いてあるのは、普通パンといえば小麦でしょうけれども、他のものでもできるわけですよね。お米のパンを作れば、この日本でですね、わざわざ遠い何千キロも、離れた、あれ何万キロでも離れたような、遠い外国から小麦を買わなくても、小麦を十分、いや、米を十分粉にして、そしてそれを、パンのようにすれば、これはもうとってもいいわけですよね。日本の農地を大事にするということにもなるんですけども。まあ、これは味が悪い。麦ご飯っていうのは、今の、まあ、60代若い人は食べたことも、まあ、健康のためにわざわざ買う人は別として。家で麦ご飯とお米がパラちょっと入ってると、そんなご飯、私も最初、戦後間もない頃は食べてたんですね。お弁当持っていったら麦がいっぱいやん。苦労してんだ。で、そのように貧しい時代であっても、やっぱり何とも美味しいとは言えないなという感じだったのを覚えています。これは貧しい人が食べるパンだったわけです。しかもそれを持ってたのは子供だ。200万円分のパンでも足りないぐらいなのに、子供がちょっとですね、自分たちのために持っとったおやつのように、大麦のパン、粗末なパン、いつと魚に持ってる。何にも役に立たないと。これ当たり前というのは当たり前ですね。そこでどうするのか。イエスは人々をまず座らせようと。そこには草がたくさん生えていた。ビツレヒムから南の方っていうのはほとんど草屋がもう生えてない。もっと南に行けばもうベールシバなんか砂漠なんかのアイスで周囲全くの砂漠。それからシナイ半島にかけては本当に今日、また2000年前、3000年前はどうだったか同じとは言えないかもしれませんが、2003年のほどほど変わらないだろう。ということで、これはもうイスラエルに実際に行った最も強烈な印象が、あのイスラエルの南部地方からシナイ広大なの砂漠だったわけですが、そのようなところで神の民は生きていった。あの厳しいところで、実際にモーセに導かれた民も食物がない、そして水をくれと 手にモーセにしまっていた。それはなくて死ぬばかりじゃないかと言ってモーセを殺そうとまでしたと。こんなんだったらエジプトの方がずっとマシだったとかですね。そういうふうに先立つほどのもちろん厳しい状況だというのが実際に行ってみて初めて、リアルに感じられたわけです。ところがこの草がある。そこに雨季ですね。冬に向くと雨季が来て、雨が降ると草が花が咲く。野菜もできる。いろいろできる。そのですね、草がたくさん生えていた、そのような命のですね、溢れているようなところにまず座らせて、そして何したのかと。ここで、感謝の祈り、ユーカリステオということはですね、ここで使われているギリシャ語。ユーっていうのは非常によく使われる。ユーアンゲリオン。ユーは良いという説答です。アンゲリオン、アンゲルは知らせる。ユーアンゲリオンで良い知らせ。これが女性、女の人の名前、エヴァンジェリン。エヴァ、省略ですね。アンクルトムの、あの物語に出てくる、非常に聡明で深い信仰を持っている。で、病気で若くして死んでしまった。その女の子はエヴァ、エヴァンジェリンだったんですね。ユー、アンゲリオン。良い、アンゲル、アンゲルを知らせる。単に普通に動く知らせるという意味ですね。でそれが、良き知らせ。ということで、中国語に最初に訳されたとき、良きっていうのは幸福の福。福は、日本語では福じゃと言っても、何かこう、幸いなという感じがありますけれども、この良き、良いという意味ですので、それから、音は、普通の物理的な音でなく、訪れって言いますね。音信がないとか。これ、知らせのことです。ですので、中国で、日本よりだいぶ先に訳されているわけですが、そこで、ユーアンゲリオンという言葉、良い知らせっていうのを福音と訳したんですね。今日でも言うように、エヴァンジェリカルというと、福音派とかですね、そういう意味。にしてもいろんなところで使われる言葉です。確か子供向けのアムネかなんかにも、エヴァンジェリンとかなんだとかそういうのがあったんじゃないかと思いますけれども、のユーです。カリステオ、カリスはこれは本来この喜ぶからという言葉が来てるんですね。カリスそれか恵み。だからユーカリステオ。良き恵み。あるいは、良き喜び。というようなことで、ここでは感謝と訳されるんですね。この、ユーカリステオという。カリスの恵みという非常に英語ではグレイスですね。感謝ということのこの重要性ということは、ここでわかるわけです。そのわずかなものを取るに足らない。5000人も6000人もの到底からないものだけれど、その小さなものをこんな役に立たないってしか言ったわけです。何の役にも立たない。それを心から感謝したら不思議とそれがですね、次々と増えていったと。感謝ということの絶大な働きっていうことをここで言ってる。感謝は本当はですね、どんな時かというと、人からでももちろん感謝。でもこの人がくれたのは神様が背後にあってその人の行動をしてくださったんだと。小さなことでみんな神様という結びつけて、実はそうなんですね。誰かが好意を持って何かをしてくださったと。その人が愛を持って真実な気持ちにしてくださった。けどその真実な心、真実のこの元は神様、キリスト様が持ってて、それを与えたわけです。それを、今度はサタンが忍び寄っていって、襲いかかって、その神様からもらっていた良いものを奪い取って、捨ててしまって、代わりに悪の霊を注い込んだら、統一教会のような人を欺いて、 あんたのお父さん、兄弟、家族が死んだのは、非常に悪い例がただとんだと。そうしたら、覗いてやるから、祈祷料、霊肉祝福料として230万も出せと。あれを本当にそれを出したような人がたくさんおるというわけですね。それで壺をですね、何百万盛り付ける。それがいろいろ目立って霊感しようと。なかなかやりにくい。今度はうちに迫っていってですね。まあそういった類のことは組閣会もずっと前はですね、金の口にやっていたということがあったと思いますが、そんな風に死んだりが苦しんどるのは、あんたがお金を出したら治るよ。足が治してやると。まあ、そんなことをしたら何百万も繰り返し取られたとか、ね。まあ、そういう宗教そのもの自体が悪の霊が入り込んだらそんなことが起こると。そして、今のプーチンみたいに、まあ、最初は誰でもそんなものではなかったと思いますけども、もともと、その、情報ですね。情報機関に若い子に勤められたりしたことはだんだんと、暗躍することに長けてきたということがあるわけですけども、平和に住んでいるマンションごと、あるいは貸し屋駅舎ごと、遠くから、はるか遠くからミサイルを撃ち込んでですね、そこで何人が死のうが困ろうが、建物が破壊されようが、何とも思わないっていうような心は、まさにこの、真実な愛の心を神様は、それなりに人に与えてやっても、それをサタンに覗き取られたもの、そして、サタンが入ってそのようなことをさせている。ところが、今のスケール、はるかに大きなスケールで、実は日本が戦前の中国にやったわけですね。中国や東南アジア、フィリピンに対しても。また観光に対しても、残念なことに今の若い人は、スマホでどうでもいいような遊び、娯楽、食べたり飲んだりと記事は、あるいはテレビでも、そんなのがたくさん洪水のようになっているけれども、つい77年以降前、どんなことを中国や近隣のアジアにしてきたのか。本当に残念なことに、教えないですね。日本史は相当詳しくですね、大学入試のと決まったので、しましたけれども、そんな男は試験に出ないと。いうようなことで、どうでもいいな、埴輪はどうこうだとかですね、頼朝はどうこうで、平家はどうのこうの。そんなことは非常に困るなこと。それして一体どれほど役に立つかと。現代の私たちにですね、おまかな日本の国の流れというのを知っていると。それは必要ですけど、細かく細かく資料からどうのこうのって、私もやりましたけれども、で、この感謝をするということがこれほど重要だということと、もう一つ、ここの他の箇所ではですね、さっき言った全体でここ以外に5箇所もあるんですね。そこでは別の言語が使われているわけです。ユーロゲオ、やっぱりユーがつくんですね。そのこと大事なことですので、ちょっとコメントにしておきます。祝福するというのがですね、その訳なんです。ルカの一つ、あんまりよく言ってもあれですけど、ルカの9章の16、コメント欄にも言います。イエスは5つのパンと2匹の魚を手に取り、天を割いてそれを祝福して裂いた、弟子たちに渡したと。これは祝福するということなんですね。コメント欄に入れますので見てください。長いですが、ここで書きましたように、他の福音書では祝福するユーロゲオ、ユーってのよい、ロゲオ、ロゴス、言葉の動詞、形ですね、ロゲオ。よく語る で、祝福すると日本語、あれ中国語ですね、もともと祝福っていうことは。新教大学では賛美するとも訳されます。多くはですね、下のように、新化訳も公訳も、その重要な訳も、大概、ブレスト。で、祝福するというのと感謝するとかなり違いますね。ここで書きました。創世記で、ヤコブが父のイサクを欺いて祝福を求めたときに、主の祝福はですね、もう、エサウにはもうやれないと。そのぐらい特別な意味を持ってた。ということが、祝福っていうことの重要性はわかりますが、特別な良きものを、要は印として、神の印として与えると。アブラハムは死んだ後に、神は息子、イサウを祝福したと。これは特別に良き、いろんなことは困難にやっても、それを不思議な仕方で逃れている。どんな悲しいことを伝わされても、また不思議とですね、立ち上がることができる。そういうにぞっとついて回る良きことを、祝福と。イサクは、今言ったの創世記の25の11とか、次はもう一つで、イサクは死の祝福を受けて豊かになった。創世記の26の12。豊かになったのは、イサクの能力があったとかですね、努力したとか、想像力が豊かだった、活動的だった。そういう人間の側のことを言わないで、祝福を受けたからだと。そして想像力が豊かであった、力があった、インスピレーションにパッと飛びつく。そんなこともみんな神様が与えた。ということですね、聖書の見方からすると、そういうことになります。この新、ルカの9の16個、新改訳で見ています。イスイスとのパンと肉を魚を取って、天を磨いて、それらを祝福してさえた。群衆に配る。そしたらどんどん増えたと。公約もそうです。イエスは5つのパンと2匹の魚を取って、天を磨いて、それを祝福したと。神様に向かって祝福をして、そこに特別な力が加わるようにと。あと英語訳。New Revised Standard Version。アメリカの改定、新改定標準訳ですね。Taking the five loaves and the two fish, he looked up to heaven and blessed. と書いてあります。あと省略してあります。この bless ですね。その次が、New Jerusalem Bible、カトリックの代表的な聖書ですね。He took the, 省略してます。で、raised the eyes to heaven.And said the blessing over them. どこと。そのわずかな2匹の魚と5つのパンを祝福を与えるというんですね。まあ、こんなふうに、祝福。感謝っていうのと祝福はですね、相当違う場合、しばしばですね。いただいたものに心からありがとう、感謝すると。それがですね、別に相手に祝福したこととは関係ないですね、多くの場合。ありがとう、ものもらい、ありがとう、親切していただいた、ありがとうございましたと。別に相手に祝福ない。でも本当に深い感謝ならば、相手にもこんな良いことをしてくださったので、相手にも良いことがありますようにという心、祝福。で、単なるお返し、機械的なお返しじゃなくて、祈りを持ってするとか、何かの時にまた別の何か良きもの、サムスイングですね、相手にもお届けしようとか。それによってですね、ものではなく、そのものを通して、神様の祝福なり力なりが何か伝わりますよねと。それでまたもちろん無関係ではありませんけれども、聖書の内容としてはですね、かなり違うわけです。ヨハネの福音書では、賛美とかあるわけですね。いや、感謝とあるわけです。いずれにしてもね、重要性。神様に祝福される。でも多くは、福音書の中では祝福としてされているわけです。ですので、そのことも合わせてですね、小さき亡き者、たかが子供が持っている、ポケットにちょっと入れた。そんな取るに足らない、パパッと食べたら終わり。それでもですね、イエス様の祝福があったら、神様、 対する感謝があったら、驚くべき豊かさを多くの人にもたらすような、全く違ったものに変容するんだ。このことはですね、いろんなところに関わりがある。この本当に表面だけ見たら、全くなんか作り話。5つのパンと2匹の魚をですね、分けたら5000人以上の人で満腹になったんだぞ。そんなバカな話ってあるかっていうふうに。もう、これはですね、私と、まあ、30年一緒にいた50歳年齢の大工さん、ずっと大工一筋でやってきた浅間智さんという人とですが、京都から帰ってきて30年間一緒にやったんですけども、よく言われていた。韓国、日本の寮だったと、韓国のちょっと離れた島におったんだけども、何にもすることない。体育で体育しようがないから、たまたま九州軍のロボを伝道、ちょっと参加してもらった聖書を読み出したんだけども、このように5000人のパン、あるいは目に、盲人の目、手を触れたら、ライオンって呼びたな、そんなことあるはずじゃない。宗教上にある独特の欠点だと。だけど、敵を愛しなさい。あるいは、隣人を愛しなさい。心貧しき者、天の国はあなた方のものだ。悲しい者は慰められると。まあ、これは非常にいいことを書いてあるな、と思ったけど、時にはこの奇跡みたいなありもせんことを書いてあると。というふうに、飛ばして読めた。まあ正直にそんなことを、それがいかに、間違った読み方だったかというのを知らされたという意味で何度も言われたんですね。ここも典型的なそういうことですね。実はこの2匹の魚と5つの場合、取り足らない、しかも資本で何の力、権力、金の力も何もない。そのような小さな小さなもの、ともかく何か持っている。これも誰かがもらった。与えられた。それを神様がですね、人間的な見方は何の役にも立たない。それを神様は祝福して用いられるんだ。これは、奇跡が伝わってきたってこと、まさにこれで。一番最初キリスト教が広がっていったのは、イエス様の弟子にもですね、漁師が半分近く持ったり、一番重要視された筆頭格がペテロ、ヨハネ、ヤコブで、漁師では何の学問もない。朝からずっと言って、本なんてそもそもないわけです。字を習う学校もない。特別に優れた祭司とか、そういう立法学者の家に生まれたら、子供のとこから教育を受けるでしょうけど、漁師は今のように大規模冷蔵庫はないから、大量の時に蓄えられない。売ってしまうのじゃないんですね。よく取れたら安くなってしまう。置いといたら腐る。だから領収していては決して金持ちや権力者になれないわけです。だから朝から行ってとにかく、一時と、特に湯通しと、でも何も取れないときもある。大火事が来る。これまた何も取れない。そこで精一杯入れていくのがやっとというふうな人も多かったんですね。あの湖ですから。ね、網立て。手入れ作ってあるのは大したもんじゃないから。本当に取るに足らないような人を用いて、その神様の大きな導きで三つ四つの福音書を書かして、そうして2000年間無数の人たちの魂を満たしていったわけです。そしてそれ以外にも彼が最初に伝えたのはローマ帝国の多くの場合、奴隷たちだと。奴隷は非常にたくさんおって、通常の市民でも何人かも、絶えざる戦争によって拡張していって、そして勝利した相手の国をたくさん奴隷として、ローマの町に連れ込んでくるわけですね。で、奴隷っていうのはよく、だから、パウロもですね、自分のことを ローマ書の最初、パウロス、ドゥーロス、クリストゥイエス、ドゥーロスというのは奴隷という言葉です。パウロ、奴隷だ、イエス・キリストの奴隷、そんなところから自己紹介と書き始めているわけです。奴隷というのは本当に言った通りです。一般の奴隷は、無知で打たれたり、しばかれたりしながら、いやいややる。ところから、キリストの奴隷は、心からですね、良きものを受けたその感謝の印として、本当に絶対に信頼できる方。こんな良きものを自分に、死んでいた私を生かしてくださったという、感謝ゆえに、この人に全面的に従う。そんな良いことをいかなる人もしてくれたことはないと。いうことですね。そういうパウロも、自分の肩書にドゥーロス、ギリシャ語、奴隷という言葉を使ったことで伺いますが、奴隷はたくさんおったわけです。そういう人たちにまず伝わっていった。もちろん無学問々の人も非常に多い。そんな奴隷の中にも、キリスト教がローマに広がった時代の、その時代に非常に思索を深くした人が、エピクテトスという人がおってですね。で、最後は解放されたということですけども、彼の非常にキリスト教的哲学ということで、カール・ヒリティも幸福の第一部に彼の語録をそのまま載せているんですね。他にもいろいろあるわけですけども。私も、50年と前にそのヒリティの本続きを読んでいたときに、繰り返し繰り返し読んで、これこれの主張、ヒリティが言ってるかどうかっていうのは、これ大体わかるぐらい非常によく読んだわけですね。自分にしても繰り返し繰り返しで、その聖書引用をおびただし、それを一つ一つ上げていったり、聖書にこのヒリティの興奮何ページにとずーっと書き込んでいったり、集会でも読書会、それから夫婦でも読書会、私の家庭でも読書会、学校の放課後の聖書研究会よりも、エクサグゼクの学校ですので、そこでも使ったりとか、随分使ったわけです。で、当然、そこまで徹底してやると、ヒューティーにはヒューティーの当然のことながら、その思想家としての、クリスチャンとしての書いてあるということの限界がある。当たり前ですね。ジオマカンドの誰だってそうです。その時代の状況を受けて。その内容によって、限界がないのは、本当に最初に言ったように聖書だけです。でも、非常に私は初期ですね、から、彼の年月において、ヒューティーの書物、コープロン、あるいは白水書が出たら、12巻の著作書とかに、様々な思考、考える材料、あるいはキリスト教により深く見る視点を与えられたということを、感謝を持って思い起こすわけです。それで、何のコミになったかというと、この奴隷たち、底辺の人たちから広がっていって、その人たちは、ここで言うような、2匹の魚と5つのパンのように、本当に取るに足らないような人たちを神様を用いて、次の世代、次の世代と送っていようと言ったからこそ、アメリカ元イギリスから渡った人たちですね。イギリスの方にも伝わり。そして、1600年代に、迫害されたりして、遠いアメリカに渡っていった。で、そのアメリカでも、ちょっとずつそういう人たちが現れて伝える。そして、クラークもそういう形で、いろんな人が伝える。で、このクラークが日本にやってきて、札幌の学校の人たちに伝える。で、その内村によって柳原も信仰を与えられる。柳原の方によって私も与えられる。2000年間、脈々とですね、その、大麦のパンと2匹の魚のような取るに足らない人たちが至るところで使われてきたと。で、至るところで、その人は、それ以外ではどんな仕方をしても満たされなかった。心が満たされてきた。そういうふうな非常に歴史的なですね、大きな視野を持った、俯瞰した、そういう内容を秘めておるということなんですね。いかに神様、キリスト様の祝福を受けるか、そして与えられている小さきものを感謝して、そしてそれを使おうとするということが大事かとわかります。この点でですね、 感謝ということで、聖霊が全てを教えるってありますけども、私たちの魂が目覚めないほど、目覚めていないほど、感謝するどころ不満ばっかりになる。自分の能力、自分の性格、あるいは自分の家庭、母親、父親、兄弟、学校、教育、友達、見るものみんな不満。あ、やっと気に入った友達ができた。うっかりしたら、裏切られる。でも、いよいよ、本当に不満と悲しみ、絶望みたいになるという人もたくさんおるからこそ、そういう人が、あの、統一教会の餌食になっていくということもあり、青少年の自殺が世界でトップクラスだという状態が続いておるわけです。まあ、大人も含めて全体でもずっと前から、そのように世界でトップクラスだという状態ですね。統一教会が、特に日本であるように、今までにはびこって、数千億という金がずっと今までに運び込まれたと。韓国に運び込まれて、さらにアメリカ、吐き込まれて、総統が。で、アメリカでいろんな会社を起こして、そこでじわじわと名を成していって、そしてアメリカの大統領、そんな人まで、そこに、名前を伏せてですね、平和とか、女性の、どうのこうのと家庭を大事にするとか、名前を隠して、そのと、あ、平和とか家庭を大事にする、これいいことや、ということで、そういうふうな有名人まで、乗っけてくると。その計略っていうもの、蛇のような里、言われた。でなければ、ごまかされて、どんどん飲み込まれていった。ということですね。日本の特に自民党の政治家。で、欲しいだけ、この実質、分け与えた。人々が満ち足りた。ですね。これは、イエス様を祝福して、くださったらですね、本当に小さなものだと不思議と満たされる。だから、食物も、あるいは衣服も家も、あるいは持っている、例えば車を選んでも、全然ですね、特別立派なものとか、ここのものとか、思わなくなる。地位でもそうですね、社会的に。イエス様で満たされると自然になるのであって、誰かに言われたわけではないんです。私も教員になるということをはっきり示されて、もう少し哲学やキリスト教のことを学びたいと思って、そういうところに、もう親から一切出してもらえないから、自分で働きながら、できないかと道を探ってあちこち調べ回ったことがあります。でも結局早くしないと、特に県外からの教員ってなかなか徳島県も採用しないという傾向もあるということも分かったりして、それを諦めてなったわけですが、教員になってすぐに中間の定時制という昼間ですね、公立高校でありながら企業の敷地にある、企業からも相当の援助をもらっている、特殊な日本でも数えるしかないという、慶心高校に赴任して、そこの生徒さんたちの二交代制、朝4時半ぐらいから起きて、そして朝晩の時ですね、ずっと、昼まで8時間ピッシリ立ち通して防石の仕事をやって、一つなぎですね。で、午後は4時間勉強すると。で、慌てて走って帰って食事、洗濯、風呂、宿題とかして、で、9時や10時にも寝ないと。翌朝4時過ぎに起きなきゃとか。それが終わった今度、逆に午前中に仕事をして、夜10時まで仕事をして、8時間ぶっ通して、という、まあ、非常に、大変な仕事のしながら、 勉強を続けるという人たちに初めて接して本当に驚かされたんですね。今から50年以上前ですけれども、そこで私は最初4年の担任、最高学の担任をしたんですけども、スタッフに早々そんな興味になった早々ですね、そんなことはなかなかないんですけども、最初1年生入った時から半分時間脱落して残った人と本当に真面目で真剣でという人が多かったわけです。で、私はそれから4年おってゼミ生高校に道の道があったから、ゼミ生も経験しておかないといけないと思っていったんですけども、ゼミ生の方で勤務して、で、そこでも特徴が来たら、そこでまた同僚とか、生徒たちも進行持ちができたわけですが、あえてまた、一番高等学校としては、関心を持たれない学校はどこかというと、夜間だったんです。で、夜間高校にどうしても行こうという勧めを感じたので、一年経ったらすぐに夜間高校へ変えてほしいと。一年では変えない。一年経って、せっかく前日で、本当は、臨時の教員に何か一発で入っている。そんなことをしてたら、何か能力に欠陥があったり、悪いことしたからそうだったんだと思われると。校長さんが言ってくれたりしたけど、どうしても行こうということで、で、二年目、やっぱりこれは一年考えていいのだけど、やっぱり行かないといけないと。その校長さんわざわざ2回も呼んでくれて、校長さんにそんなことしてたらさ、前も言われたよ、さっきも言ったように、あんた一生楽に押されるんだと、結核教員だぞと、よっぽど何か血管だから厄介に放り込まれたんだと、そんなんでええんかと、あんた世間知らずだからそんなこと思って、まあ、一生懸命言ってくれた。わしもな、あんたはああいう見せとって食わんだけど、わしの娘もクリスチャンなんや、だからあんたに特に思うばかっていいよねとかいうことでですね、まあ、それをも断っていったたら、前も話した非常な暴力がはびこっている学校であったわけですが、そこで本当に始末では学べない、まあ、初めての体を打たれたり殴られたりするような経験を通して、そこでもまた神様が驚くようなことを教えてくださったわけですが、本当にそういう誰もこと学校としてはどこが大事な高校かなんて言ってですね、進学校どこなどこの子のことばっかり言うけど、夜間っていうのは例えば私が城南高校という当時の一番進学多かった学校では通信高校が併設されていたのに、3年間の高校生活で生徒たちも教員もその通信制の人たちに触れた人はただの一人もいなかったわけです。卒業式の時に初めてですね、彼らのが痺れを吹いて断じながって、何者なんだろうか。初めて通信制と知ったというぐらい、その城南高校の教師方も全く無視していたということだったんですね。でも、神様を知ってから自然に私は、そんな誰も関心を持たんところ、何か行くようにと絶えず押されたわけです。そういうふうにこの世からではですね、取りに足らないような人と思われているところの人たちに本当に深い現実の教えを受けたわけですね。彼らを通してああいうところでなかったら暴力を教師に向かって流れ変わったり人を投げ捨ててくるような人たち接することも全くできなかったし、そして彼らがそこからその行動を直していくということ、その過程もですね、味わうこともできなかったわけです。で、そこに神様の力、この祝福の力をですね、現実にそういう勤務を通して知らされていたということなんです。ですから、これは極めて現実的な問題なんですね。本当に神様のため、神様の祝福を受けるならば、どんな小さなことが相手であっても、小さいことであっても、何か必ずですね、霊的に大きなことを私たちに注いでくださると。 だからこそ無数の人たち、麦のパン2つと続くパンと2匹の魚には取り足らないものを用いて世界にずっと広げてこられて、さまざまな国内の福祉なり援助なり病院やあるいは女性あるいはいろんな差別、そういうことに対しての根本的な力を、解放の力も与えてきたということですね。でこの5つのパンと2匹の魚、これについてですね、実際に26年ほど前の2月に調べたときに、モザイク画、いろんなガラスとか陶器のものですね、破片、貝とかいろんなもの、破片を合わせてしたモザイク画ってありますが、その中にもこれは非常に床にあったわけです。写真も撮ったんですけど、これは、その近くのですね、お店で売ってたので買ったものですけども、このようなものですね。これはあちこちのキリスト教関係の書物も出てるわけです。2匹の魚と5つのパン、5つはよくわかりませんけれども、非常に古い時代からこのようにして、文字が読めない人たちのためにも、このような形ですることによって、視覚的に、そしてその心の中にも深く刻まれていたと。2匹の魚と5つのパン、貧しい人を持っていっても、祝福を受けたら、本当に不思議なこと。5千とか、これも象徴的な数ですね。5000人どころじゃないわけです。2000年間無数の人々を実際に他のいかなるものによっても満たされなかった。満たしていただいてきたと。勝浦さんのあの文章も、つい最近もまた10冊ほど、ある集まりに出るときに渡したいからと申し込みもありましたけれども、この前もちょっとあったり。このように考えたらですね、寝たきりで呼吸も首から下全部が食べることも排泄からですね、何にもできない、何の役に立たないようなと思われる人を神様は祝福をして用いたら、いろんな方々に何らかの、私自身が間近にずっと接していて絶えず与えられたし、死んだ後もですね、そのようにしてまたこの勝浦さん自身が2匹のパンと5つの大麦のパンになって、その救う力を分かたれていくということなんですね。で、このあともう一つのテーマがあります。これは次の時にしたいと思いますので、では2回目、もう1回ですね、この後半部分とそれに関連したことに関してお話したいと思います。今日はそこまでにしておきます。はい、以上です。